万日わっしょーい、
ことぶきわっしょーい。
4月18日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
よろしくお願いします。
お相手は劇団王子前城美香と、
さ あなたのハートにことぶきマッチ、ことぶきマッチです。
お願いします。
お願いします。え、4月18日ですか。
はい、もう、ね、中旬ですよ、うん。
え、4月18日で合ってます、
うん、
7月28日の天気なんですけど、
あ、
ね、どんなです。
天気的にはね、もう真夏日ですね。
そうですよ。めちゃめちゃ暑いっすよ。
沖縄は夏です。
夏真っ盛り、
ね、
本当に
あったかいですね。
あったかい、あったかい。もう終わりですか、
うん、もう終わりだよ。
あの、もう春終わり、うん。春終了のお知らせ来てます。
だからさ、もうあれだよ、もうここは躊躇しないで冬物をしまった方がいいと思います。
もうしまいます。本当にしんどいっすもん、だって
ね、暑い、うん、
本当に暑くて、うん、この、まあ、洗濯しましたよ、
うんうんうん、
洗濯して干したのが大体11時ぐらいですかね、
うんうんうんうん、
多分1時ぐらいには乾いてました。
風もね、今はいい感じでね、
そうそうそうそう、
吹いてますからね、
うん、すぐに乾きましたもん、ありがたいことに。ということで、もう暑くてね、
うん、
でもうちょっと冷たいものが食べたいな。
おー、うん、確かにな
るじゃないですか、
うん。
ただこのオリジンチャンプルー前って、うん、ご飯でもないじゃないですか、ご飯時でもないじゃないですか、
うん、まあ、時間的にね、
そうそうそうそう、うんうん、何を食べればいいのかなと思って、
うんうんうん、
ちょっとまあ小腹も空いてるし、うん、お腹にたまるものはなんだろうなと思って、うんうんうん、考えついた結論がシュークリーム、うん、
ちょうどいい、
ちょうどいい。シュークリームだったらクリームがお腹にたまるし、
うんうんうん、
でも冷たいし、
うん、
っていうアイスだとちょっと軽いんですよ、うん、
あ、そっか。
そうそうそうそう、
アイスよりかは確かにシュークリームは重いね。
そっちの方が持つかなと思って、うん、シュークリームをね、いただいたんですけど、
うん、
ちょっとね、クリームが思いのほか、うん、量が多すぎて、うん、ちょっとおてんばになっちゃって、ほっぺたにクリームつけて、
ちょっと可愛くなっちゃった、
ちょっと可愛くなっちゃった。33歳32歳、子供一番ちょっと可愛くなっちゃいました。
シュークリーム、確かにあれどうやって食べたら綺麗に食べれるんだろう。
どうやって食べたらいいんですか、あれ、うん、本当に
あれどうやってもべちゃべちゃになる。
そうなんですよ、
うん、
どうやってあれ綺麗に食べられます
ね。え、
ね、
なんか、うん、前なんか話してたことがあって、これ、
はいはい、
なんかこのクリームの穴を入れてる穴があるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、はい、
あっちからちょっと少し吸い出すと食べやすくなるとか聞いたことがある。
あ、すっぷるんですか。クリームだけ、
クリームだけ。まだやったことはないけど、うん、なんかそれ聞いたことがある、ちょっと、
クリームだけ、
うん、
ストローさして吸ったら。
ちょっとただもう皮も一緒にってなったらね、
うん、
絶対皮も一緒に食べた方が美味しいじゃないですか。
いや絶対そうなんですよ。皮が美味しいんですか、うん、すっぷるんだ。
そしてちょっと適度にこの量を減らして食べると、なんかクリームも味わえ、
そうね、
綺麗に食べれるよって聞いたことある。
なるほど。じゃあ今度からの解決策はもうスップル、うん、クリームスップルということ、
うん、
それが一番いいという、
ね、
ことですね、
うん、
次、まあね、今後ね、もう暑いでしょうから食べる機会も多くなると思うので、
うんうんうん、
ちょっと気をつけます、
うん、ちょっとやってみてほしい。
やってみますね、それはね。
そんな感じ、自分まだやったことないですけどね。
あ、うん、まあそうですね、
うん、
パイオニアですよね、だから、うん、
なかなかやったこやるね、
そうそう、やろうと思うこともないです。
あ、そうかっつって。
そうそうそうそう。今思い出しましたもん。
うん、
なんかそんな話してたなって、
うん。
食べる前に思い出せばよかったんですけどね。まあね、という暑さなんですけど、
うんうん、
まあ僕ですね、
うん、
財布をなくしまして。
お、え、いつ。
もう先週の日曜の話です。
うん、
で、財布をなくしてしまって、
うん、
で、ちょっとまあ先週ぐらいまで、まあ、探してはいたんですけど、
うんうんうん、
まあ、結局ちょっと見つからなかったので、
うん、
で、もう財布を諦める決心を まあ、機能させていただいてですね。
いや
もうね、うん、本当になくした瞬間はあのもう今日まあ絶望のなんか底というか、
うん、
絶望の淵に立たされたんですけども、
うんうん、
今の全てを失った今状況で、うん、逆に清々しい気分です、うん、今
もう全てを失
全てを
一からまたスタート、
はい、そうです、一からのスタートと捉えてます、うん、第一歩目です今日。
あ、いや、うん、この何中身はちなみに何が入ってたんですか。
いろいろ入ってましたよ。いやもうキャッシュカードも入ってましたし、
うん、
免許証も入ってましたし、
うん、
あとはまあクレジットカードも、
あ
ー、まあまあいろいろね、
うん、
まあ止めたりとかはして、うん、あと再発行などもしておりまして、
あー、じゃあよかったよかった、
うん、まあ本日ちょっと免許の再交付にも行ったので、
うん、
まあだから手元にねそういうのがもう戻ってきたので、それはもう問題はないんですよ、うん、
あ、よかったよかったよかった
。だからもう本当に、うん、すがすがしい気持ちで、
うん、
ただちょっとね、うん、納得いかなかったことは一つだけあったんですけど、うん、
はいはい、
それこそ今日免許更新、
うん、
再交付に行って、
うん、
で免許の再交付に必要なもの、
うん、
揃えていったんですよ、
うんうん、
なんだっけな、まあ住所が分かるもの、
うん、
なんか郵便物とか、
うん、
あと写真、
うんうんうん、
写真も一応用意してくださいねって書いてあって、そうそう、自分の写真、
うん、
でこの写真が、
うん、
それいわゆるその免許証の写真になるのかなって思うじゃん、
うんうんうん、
思うじゃないですか、
はいはい、
免許証の写真って多分みんなあるあるだと思うんですけど、
うん、
みんないまいちなるじゃないですか。
あ、確かにね、う
ん、なんでか分かんないけど、うん、免許証の写真ってみんなかっこ悪いですよね。まあ、今時風に言うと漏れてないっていう、
うん、
だから自分で持ってった写真が、うん、正直仕事の面接に行く用の写真が、うんうんうんうん、余ってて、
うん、
まあ、6ヶ月以内に撮ったもの、
うん
うん、これ持ってきてくださいって、
うん、
あ、じゃあこのちゃんと、うん、髪型もセットして、
うん、
スーツを着てる写真、
うん、おうおうおう、
パリッと決めた写真が、うん、きっと免許証の写真になるんだろう、
うん、
と思ったら、
うん、
これ提出して、うん、あ、じゃあ次は写真撮影行ってくださいって言って、
うん、
撮るんですよ。わざわざ再発行の時わざわざ写真撮るんですよ、うん、これ持ってきたこの写真は一体何だったんだ。
本当に、何に
何に使う写真だったんだ。なんか申請用の書類に貼る写真だったらしい、
うん、
だからその免許証の写真とは別なんですって。
そうなんだ。
そうそうそうそうそうそう。で、あ、アンツバーさん今うん、言えばよかったじゃんこの写真使えばみたいなことおっしゃったんですけど、
うんうん、
そのじゃ僕も思ったんですよ。だから行ったら使ってもらえるんじゃないかと思って。
あ、面接用のね。
そうそう、うん、この写真撮影する、
うん、
方に、
うん、
このさっき持ってその面接用に撮った写真、
うん、
まだ余ってるんですけどそれ使えませんかって言ったら、
うんうん、
その場合はなんかいろいろな審査とかかかってて、
うん、
免許交付するのが、
うん、
大体1週間くらい遅れますってなって、あ、じゃあいいです。もうこの状態でこのありのままのことぶきでいいです。
もうこれで映ってる。
これでもう、うん、もうそうそう、今ね、ツイキャスで見てる方、
うん、
このまんまの格好で。
もう普段のことぶきさんですね。
そうです、
ね、
普段着で全然
ちょっと決めてるわけでもなく、
スーツの方がまだ良かったんですけど。
ウケる。
マジで。
そうなんだ。
そうなんです。
いや、じゃあ申請用の人はちょっと思っただろうね、うん、これ、うん、使ってよかったのかなってい
や、思ったと思いますよ。だってもう朝早くから行ったんですから。
うん、
朝早い状態って誰しも完璧な状態じゃないじゃないですか。朝8時、
うん、
いや、で、まあ、またその悔しかったのは、
うん、
免許更新した時、
うんうん、
あるじゃないですか、
うんうん、
誕生日前に更新になりますよみたいな日、
うんうん、
その時は、
うん、
もう予測できるじゃないですか。 写真撮ること。
あ、そうですね、うん、
もうその時はもう完全にあの一応綺麗な服着て、うん、髪セットとかもしてたんです、
うんうんうんうん、
状態の写真をあの免許をなくしたんで。
あ、
そうそうそう。でそれから変わってまたあの、うん、ボサボサの頭で行かなきゃいけないっていう状況になりましてね。
まさか今日撮られるとはね。
そう、
写真持ってきてって言うから。
再交付する経験ってあんまないじゃないですか、うん、多分僕もだからあの初めてだったんで、
うん、
だからそんなこと知らなくて、
うん、
であのこれも知ってます、なんか最近免許の法律変わったらしくて、
え、
うん、普通免許じゃなくて、
うん、
なんか準中型免許になったらしいです。
何、準中型、
なんかトラック運転できるらしいです。
え、私たち、
うん、
え、
それも初めて聞いたんで、うん、なんか5トンぐらいのトラックだったら運転していいらしいですよ。
え、ダメじゃない。
いやいや大丈夫です。免許に書かれてたんで5トン運転していいって。それも初めて聞いたんです、
うん、これ自習やってないよ、トラック。
そう、やってないですよ。だから
なんか原付がおまけについてくるとかそういうレベルじゃない怖さですね。
じゃないですよ。トラックです。
怖い、もう運転しない。
まあまあ、まあ、オートマ限定で。
うん、あ、もうずっとそこはちゃんと
ずっとそれでいい。いいです、
うん、
でこれも知ってます、あの免許をあのなくすたんびに、うん、免許証になくした回数記載されるんですよ、
うん、え、嘘。
そうなんですよ。あの、うんうん、免許の下になんか、うん、何桁か分かんないですけど、うん、なんか番号あるじゃないですか、
うんうん、
今確認してもらってもいいですけど、
うんうん、
でその、うん、番号の末尾が、
うん、
あの本来はゼロなんですけど、
うんうん、
なくせばあの、うん、なくすほど、うん、その末尾の番号が増えていくんですよ。
ちょっと待って、え、末尾って言ったら、
そうそうそうそう、
あ、はいはい、第何とか何とか号の
何とか何とか号の数字、
うん、あ、大丈夫、私ゼロだ。
ゼロですよね、うん、僕それが1になった。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、
あ、バレるね。そしたらこの人、
そうそうそう、免許
とかなくしてたら、
免許見たら、うん、そう、まあ、バレるんですよ、うん、この人何回なくしたんだって。だから今ちょっとツイキャスでもあんつばさんがの3回交付したよって言ってるんですけど、うん、あんつばさんの末尾は3になってるはず、
うんうん、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、
あ、いや
ー、そう、3ですが何かって。そうなんですよ。だから僕もその噂というか、うん、あのその事実知ってたんで、うん、その受付の人にわざわざ言われたんですよ、うん、あのこっち見てくださいね、うん、こっちがあの0、1ってなってるんでって言われた、うんうん、その人はあの こんだけなくしましたよってことを俺に伝えたいかったんだろう。
そうなんですね。
だからなんかその、まあ、番号を確認してください、これですよってなってる時。
あ、0、1、じゃあ0、1、2、
そうそうそう、
あ、なるほどね。そうやって増えていくんですね。
増えていくんですよ、なくして再交付するたんびに。
何なんだろうね。
そうい
いさんね、ちゃんと手続きしてるんだからね。
そうそうそうそう。なんでそんな生き恥をあの免許証にさらさなきゃいけないんだろうって思ったんですけど、
ううね、
本当だったんだっていうのもありましたしね、でもぶっちゃけね、ちょっと僕の財布ね、盗まれたかもしれないんですよ。
え、そうそうそうそう、お金いっぱい入れてたんですか。
そんなには入れてなかった。1000円ぐらいしか入れてなくて、
あ、
まあ、別にそんなにお金が減ってるわけでもなく、
うんうん、
給料日もう前だったんで、
うん、
別に下ろされたわけでもないんですけど、
うん、
まあね、だからそんなに、まあ、その取ってった人のことを、まあ、恨んでるわけでもないんですよ、
うん、
別に、まあ、恨んではないんですけど、
うん、
まあ、もし、その僕の財布を取った人がいたとしたら、
うん、
まあ、一族全員ハゲるぐらいはしてほしいな。一族全員がハゲるぐらいにはなってほしいな。
あ、それぐらいだよ。
それぐらい、うん、ぐらいしか思ってないです、うん、
結構思ってる。
ハゲればいいのにと思って。
本人だけではなく一族。
一族ハゲればいいのにと思ってる。
出てきたらいいね、一番ね、
まあ、出て、まあ、ちょっとね、そう、思い出深い財布でもあったんです、ただでもね、やっぱ財布買い替える、うん、買い替えないの話してたじゃないですか、
はいはいはい、
いいタイミングだなとは思ったんですけどね、うん、壊れてたしどうせ
なんか、ね、修理しようかなって、
そうそうそう、閉まんねえし、うん、閉まんねえんですけど、まあでも、うん、アタック25で当てた財布でもあったんでね、うん、ちょっと複雑、まあ、見つかれば見つかったらそれでいいんですけどね、
うん、
それが一番嬉しいなと思います。
はい、
ね、皆さんも、財布には気をつけてくださいということでツイキャスのコメントの方もありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
改めてアンツバさんこんばんはというこんにちはということで、
あ、こんにちは、
はい、でアンツバさん、ジョナスさんが事故ったみたいだけど、ことぶき引かれてないっていう、
はっ、なんていう、
いや僕は引かれてないっすね、あ、全然あの関係のない、単独事故だと思いますけど、
そっか、前にね、
うん、まあ、あの人の場合は、まあ、うん、普段の舞台から、まあ、事故ることは多いかもしれない
うっかり者か、
うっかり者ですからね、あ、そう、マリエさん、ビーさん、あの財布なくしちゃったので、うん、新しい財布買おうということで、まあ、一応、臨時の財布を今使わせてもらってるんですけど、うん、でもそうですね、新しい財布何にしようかなという楽しみもありますね。
あーねー、
そうですね、うん、
黄色いの、
そう黄色いの、そう、うん、金運がね、
なんか上がりそう。
でもどうなんですかね、緑がいいっていう話、
あ、本当
ありません、ね、今年はもう違うのかな、
あ、年によって違うの、
多分そういうもんじゃないですか、金運というか、あの風水で、
おお、あるんですね、
財布の今あると思いますけど、
あ、じゃあそれをバッチし、
そうですね、今から選べるかもしれないですね、旧牛川市の俺さん、うん、ミーカーお風呂入ってるね、
はい、いってらっしゃい、
リナさんもこんばんは、うん、ということ、
こんばんは、
あ、アンツマさんからまた補足情報で、うん、免許証番号の左の数字が都道府県番号、うん、ほうほうほうほう、4桁目には最初に運転免許証が交付された年、
うん、
下2桁の下の、下2桁が記載されてますよ、そんないろいろ記載されてるもんなんだ、 あの番号って、
じゃあこれでもそれでもあの警察官はすぐ免許証を確認するのかな、
あ、そうですね、
全部わかるんだ、
わかりますね、
どこどこで取得したとか、
そうですね、何年、
うん、
何年に取得したっていうの、まあ、だから何年以内だったらその、うん、バイクとかは2人乗りしちゃダメとかもありますしね、
ああそうなんですね、
そうそうそう、
今気づいた、本当だ、準中型で運転できる5トンに限るって書いてある、私
変わってるんだ
今気づいた、
え、僕はだから更新する前だから変わってなかったんですよ、変わってたんですか、
ね、知らなかった、いや今この番号確認しようとしたらここに書かれてる、
完全に更新する前のトーンで話してたから変わってないのかと思ったら
変わってる
全中型ってなってるでしょ、
書かれてる、
そうでしょ、
でも本人気づいてなかった、
全然気づいてないじゃないですか嘘だ、
令和3年に私ねもらってますけどね、
あの更新時期が令和3年だったって、
うん、そうそう、もうその時にはすでに、
あ、そうか、あ、その時にも変わってたんですね、
知らなかった、
そうなんすよ、
うん、いっぱいいると思う知らない間に、うん、
いるかも、いるかも、
運転できるかも、できる人
そうっすね、びっくりしてる人いるかもしれないですね、もしかしたら
ちょっと見て
見てみてください、皆さんも確認してください、
うん、
トラック運転できるかもしれない、あ、アンツマさんが AT オートマ解除したら8トンまで乗れるんですって、
うん、なんという8トン、
そうなんすね
すごいね、免許1回取ったらすごいね、
すごいっすね、
いろいろ運転できるねやばい
バイクも運転できて、
うん、
車も運転できて、うん、トラックも運転できて、
ついにはもう小さいのから大きいのまで
ヤンマーディーゼルみたいなこと、
やばい、
ヤンマーみたいなこと言われるからさ旧牛川市のおじさん、うん、大型持ってます、
いやー素晴らしい、
すごいっすよね、すごいな、だからそれ以上取得してる方すごいっすよね、
うん、
あ、
そしたらもう誰も運転できないんだけどってなったら、私大道具さんのお手伝い
で できるってことですね、
私一応免許を持ってるんで、
順中型そんなかっこいいものかね
私できます
牛川次郎さん、ベストソーダさんお風呂入ってこうねじゃないんだ俺の母親 まあ、いってらっしゃいということで、うん、はい、では一旦 CM 行きましょうかね。メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
それでは一旦 CM です。
オリジンお笑いライブ起承転結、今月は4月22日土曜日、天仏ホールにて大人2,000円、小学生1,000円、生配信もやってます。焼肉スダクお食事券、プレゼントじゃんけん大会もあるよ。
このじゃんけん大会負けられないぜ。
いやお参加すんな。
俺はグーチョキパーのグチョキパー出します。
グチョキパーって何。
はい、お届けしております、火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
おとぼきパンチです。
お願いします。
お願いしますで、うん、そうなんですけどもね、もう今週でございます、
うん、
はい、ということなんですけれども、まあ、告知はまあ最後でいいかな、うん、大丈夫ですか。
大丈夫ですか。
はい、なんかこのね、だからスナックさん、
うん、
がスポンサーになってくれてて、じゃんけんに、うん、かつてお客さんも、うん、ちょっとお食事券もらえるということ。
すごい、グチョキパ。
グチョキパを出す。グチョキパを出された場合は何を出したら勝ちなんですかね。
それはもうグチョキパで。
グチョキパはグチョキパ。
グチョキパ。じゃあそれだとアイコか。
アイコです。
そうだね。
じゃあもうアイコで行くしかないです。もう終わらないです。
それは。どっちかの心が折れるまで。
そうそう。打ち合いです。グチョキパーの。毎回なんかそのじゃんけんするとき、うん、シュリさんが、うん、なんかプレゼントじゃんけんみたいな感じでやるんですけど、
うん、
あれがいつも何なんだそのじゃんけんみたいな。くねくね動きながら、スナックじゃんけんとか言うの、あれはツボなんですよね。
見たい。
エンディングの時に後ろで見てると、ね、まあ、今月もね、そんな変なじゃんけん見れますよ。
いや、見よう。エンディングの時ですね。
エンディングです。
よし、 OK、 分かった、ちょっと行こう、
はい、ということで、では、今月の、今週のテーマ、何のテーマでトークしていきますか。
今日はですね、はいはい、4月18日ということで、うん、発明の日。
発明の日でもあると。
そうなんですよ、
いうことなんですけどもね、うん、ということで、皆さんが、
うん、
これは発明だったと思うもの、
うん、
なんか教えていただければなと思います。
そうですね、こんなのにこんな便利なものができたんだとか、
できたんだなっていう、うん、そう思えばなみたいな、うん、ということをね、聞かせていただきたいなと思いますけれども、うん、まあ、我々ね、うん、ちょっとさっきも何かあったかなと思ったんですけど、
うん、
僕はね、もうあれなんですけど、まあ、アプリになるんですけど、
うんうん、
TVer っすね。
TVer ね、
そうそうそうそう、はいはい、TVer で、なんですかね、沖縄では放送されていない番組とかも見れるんですよ、うん、
ね。それはすごい、本当に
そんなんなかったじゃないですか、
うん、
昔、
うん、
だって多分土曜日のお昼に、うんうん、日テレさんのドラマとかやってたじゃないですか、
うんうんうんうん、
それが待たずに見れるようになったなったんですよ、
うん、
で小学校の頃、うん、なんか旅行とか連れてってもらった時、うんうんうん、テレビにたまたまそのドラマ、
うん、
やってて、
うん、
まだ沖縄で放送されてない回のドラマとか途中でやってしまってて、
うんうんうん、
ネタバレ、完全にネタバレになったりとか、
あるあるね、内地の方が早いんだよね。
そうそうそう、ちょっと早いから先に見ちゃってみたいなのとかあったりしたんですけど、うんうん、それがもうないんですよね、うん、TVer で見れるってなったら、
すごい、
あれすごいっすよね、
うん、なんか沖縄よく一部地域ではやってませんの、一部地域に大体入ってて、
沖縄って一部地域です
ね、
本当に
見れなかったのが見れるっていうのに今日気づきました。
今日気づいた
そうか、そういう使い方があったか。
だってミーカーさん、テレビにつなげて見れるやつ持ってるんだよ。
そう、持ってる持ってる。でも見逃し配信しか使ったことがなかった。
いや、でもだから見逃し配信もすごいですよね、
うん、あれだって、
うん、
今までだったらもう録画逃したら見れなかった、
見れなかったんです。
ちょっとモヤモヤしてたのに、
そうそうそうそう、
見れる、
そう見れるんですよ、うん、見れるから僕は逆にうん、まあ、今一人暮らしで、うんうん、ビデオデッキ、うん、ビデオデッキビデオデッキって言い方よ
ビデオ
ブルーレイレコーダー
あレコーダー、
うん、ブルーレイレコーダー
あブルーレイレコーダー
ブルーレイレコーダーよ
録画するなブルーレイ
ブルーレイよ、うん、ブルーレイレコーダーか、うん、だからレコーダーの、うん、その容量とか、うん、全然減らないんですよ、もう TVer で見れるから
あ
録画しなくても、うん、その日までに見ればいいかなと思って
あ確かにねそうそうそうそう見れるしね
しかも、うん、職場の休み時間に見れるんですよねiPad 持ってたら
あ大きちょっと大きな画面でね
ちょっと大きな画面で、うん、そうそうそうだからそう iPad はあってからなんか、うんスマホで動画見るのもちょっと小さいなって思い出しました
そうなのそうなのよ
そうそうそう、うんうん、だからすごい発明ですよな iPad とかも含めて TVer ってすごいなと思って、
うん、あそれは本当に思う
時代を遡れるっていう、うん、時代というか時間、
うん、
これがすごい発明だなと思いますね僕は TVer お世話になってます
ね見たいのから見れるっていうのは上等ですよね
そうそうそうそうそう、うんなんかありますか美川さん発明だなと
発明はもう私はもうそれこそ先ほど出てきたあのテレビに挿す、うん、あのファイヤースティックの
あれですよ、はいはいはいはい、
私それまでずっと携帯で見てたのであ
ーなるほどね
もうこれでで
かい画面で
画面で見れるっていうこの YouTube とかもだし、
うん、
この私はもうアマプラの会員なので
アマプラ会員で
画面でも見れるし、
あ
上等。
上等
本当にこんな大きく画面で見れるなんてっていうね。
あ、うん、いいですよね。だから、うん、で大きな画面で、うん、見れるようになったっていう話で言うと、
うん
うん、昔ゲームボーイってあったじゃないですか。
うんうんうん、
ゲームボーイの画面って小さいじゃないですか。
はいはいはい、
昔、
うん、
あれをスーパーファミコンにつなげて。
うん
でかい画面で見れるっていう
機器、ゲームボーイ
機器あったのあったんですよ。
へえ。
そうそうそう。スーファミでできるっていうのあったんです。
へえ。
うん。
ゲームボーイなのに。
ゲームボーイのソフト。
はあ。
そうそうそう。
すごいやっぱ大きい画面がいいんだね。
いいですね。昔からみんなそうだったんでしょうね。
できるだけでかく見たい。
でかい画面で見てって。まあねちょっとそういう発明でしたけども、
うんうんうん、
あとね僕食べ物で言うと、うん、発明だなと思うのが、うん、つけ麺なんですよ。つけ麺つけ麺
はいはいはい
ねえ、
うん、
なんで発明かって言ったら、うん、もう今日みたいな天気特にそうなんですけど、
うん
うん、ラーメンを、
うん
食べたら熱いじゃないですか。
あー、まあね、
そうそうそうそう
汗かくね
汗だくでラーメン、うん、正直僕は汗かきだから食べたくないんですよ。
あ
でも、うん、好きなんですよ、
うんうんうん、
でそういう時にちょうどいいのが、
うん、
つけ麺なんですよ
ちょうどいい
そうそう熱くても食べたい、
うん、
でも汗かきたくない、
うん、
そういう時につけ麺なんですあと猫舌ってのもある。
ああそうですね、
う
ん、
そうそうそうだから俺ラーメン作っても、
うんうん、
多分その1分ぐらい、うん、1分近くは放置するんですよ、うん、
じゃあちょっと太くなってね
ちょっと太くなってちょっと冷めてほしいんですよだから
そうかもう太くなっても
うんやけどするよりは汗かくよりは
そっかそっか
結局汗はかくんだけど、うん、でもつけ麺ってそんなことないじゃないですか、
うん、うんうんうん
冷たいまま食べれるから、
うん、
あれって発明だな
と。ああね、このラーメンこの麺がまたいいですからね。
そうっすね。
中華麺っていうね。
そうそう中華麺なのがいいです、
うん。
うどんじゃなくてまた、うん、そばでもなくてっていう。だからもう一番それが食べ物では発明かなって僕は思ってますね。
あ確かに美味しいかも。
そうそうそうそう。
沖縄そばのつけ麺とかもね
今出てきてますしね。ああありますね。
あれもすごい気になってる。
あわかります。どこでしたっけ坂下通りの方の夕波っていう店で出してますよね。
うんうん、あそうなんですね。
そう沖縄そばのつけ麺。
へえ。
そうそうそう。出汁も多分鶏出汁みたいな。
いやー美味しそう。
めっちゃうまいさ。
食べたい。
ということで発明ということなんですけども、うん、ツイキャスでもね、うん、いろいろと
ありがとうございます。
発明品大喜利みたいなことしてるとかできるんですよ二股電球とか、二足歩行の足もとかね、
あ、足もね、
ウォークマンもそうですね。
はいはいはい、ウォークマン持ってた。
ウォークマンはそうですね、確かにね、
あのカセットのやつ。
そうそうそう、
持ってた。
でも僕らの時代ウォークマンというよりは、うん、MP3 じゃないですか。
あ、MP3、 あ、まあ、大人になってからだったけど。
あ、そうですか。僕高校時代ですね。
ああ、そうなんだ。
パソコンに音楽入れて、うん、そっからあのその携帯だから別にそのなんかディスクとかじゃなくて、うん、機械自体に入れるみたいな。
なんかね、 USB みたいなの挿してからね。
そうそうそうそう、うん、USB でつなげて、うん、そっちに入れてみたいな、
うん、
時代でしたね、僕らはね。
いやー、あれもちょっと感動したの。こんな細いのにめっちゃ入るみたい
な。そうなんですよね、うんうん、僕も多分なんかシガレットケースぐらいの大きさしかなかったんですの MP3 持ってて、うん、真四角のやつ。
そうだったの。
それ胸ポケットに入れて聞き入れてましたけど。
あ、今時
今時っすかね。
今時今時
今の、でも今の子たちってどうなんですかね。
え、もうあれじゃん、もはや耳になんか聞くやつ入れてるだけなイメージがする。
ああ、エアポッツみたいな。それこそあのアンツバさんが Bluetooth イヤホンって言ってました。そういうことですよね。Bluetooth、
うん、
イヤホンで聞いてんだもん、
うん、
やば。え、もう今の子供たちっていう言い方もあれですけど、
うん、
CD の存在知ってますかね。
一応はだって
分かります。
発売してるから。
あ、一応 CD は、
うん、なんか好きなアーティストがなんか何日に発売しますとかって言ったら、
う
ん、
あ、まあまあそうっすね、
うん、
CD としてまだ売ってるアーティストも いはするんですよね、うん、あ、でもほとんどあれじゃないですか、サブスクじゃないですか。
サブスクとは、
サブスクとは、サブスク知らない TVer もサブスクっちゃサブスクなんですかね。あ、でも TVer 無料だから。
お、
あ、サブスクはお金払って、うん、まあ、あの何曲か聴けるっていう。
はいはいはい、
ね、
あのなんかね、
スポーティファイ、
あ、はいはい、あ、分かった分かった、はいはい、そういうやつですね。
今の子たちはそうなんじゃないですか。
ああ、なるほど、うん、ダウンロードして聞くみたいな。
そうですね、
はいはいはい、
だからあの僕は一回話で聞いたんですけど、うん、その写真を僕らは1枚2枚で数えるじゃないですか、
うんうん、
で、あのそれこそ携帯に入ってる写真も、うん、僕ら1枚2枚じゃないですか、
うんうんうん、
今の子たちはその感覚がないらしいです。ん、1枚2枚がちょっと謎らしいです。
え、じゃあな、どうやって、
わかんないです。 1フォルダとかじゃないですか。
1フォルダ
1ギガとか。
ああ、もう容量で見てるってこと。
そうそうそうそう。
お、
だって我々はだから現像して紙で持ってる時代を過ごしてるじゃないですか、
うんうん、
でも今の子たちそうじゃないじゃないですか。
あ、データとしてるから。
そうそうそう、携帯で見てるから、
うん、
だからあの1枚2枚の感覚がわからないっていう話を聞いたことあります。
へえ、
そうそうそう、
超今の人じゃない。
超今の人超今時ですよ
本当に
そうなんだすって。だから
もう感覚が違うんだ。すげえな、
すごいっすね。今の子たちはテレビでもわからないらしいです。
あ、テレビでは懐かしい使ってた
テレビでは懐かしいですよね、
うん、
ビデオデッキとテレビが一緒になって、
もうあれ本当に出てきた時画期的だと思ったもんあんなにもうデッキでかかったから、
うん、
これがこんなところに収まるなんて素晴らしいと思って
コンパクトさで言った、
うん、
でもあれあの、うん、デッキ壊れたら終わりでしたよ僕も持ってたんですけど、うん、家に、
うんうん、
実家にあったんですけど、うん、デッキ壊れて一切も見れなくなった。
あ、もうテレビが、
テレビだけ、
テレビだけ、ただのテレビ、
ただのテレビになった。ビデオ要素なしって。
なんかあれ詰まるんだよね。
そう、詰まるんです。詰まるんですよあれ。なんかわかんないですよ。
うん、
わかんないですけど、うん、普通のビデオデッキより詰まる可能性ある気がするあれ。
私も最終的に撮れなくなって壊れ、あの終わった。
そうですよね。なんか詰まりやすいっすね、あっちの方
が。あ、そうなのか。なんか扱いなんかね、うん、ビデオがそうテープが中で絡まってね。
そうそうそうそう、取れなくなったりしたじゃないですか。
なった、懐かしい。
今になって冷静に考えてみたらビデオとあのテレビは分けた方が全然いい。いいなと思いますね。壊れても変えられるし。
確かにコンパクトなってるしね
、ということなんですけど。うん、ではちょっと時間短くなりましたけど、はいはい、コーナーいきますか。
はい、
はい、お願いします。
今日は何の日？
よいしょ。
はい、4月18日今日が何の日なのかご紹介させていただきたいと思います、はい、
一体何の日でしょうか。
はい、今日は発明の日でもあるんですが、うん、良い歯の日でもあります。
良い歯の日、語呂合わせで、
はい、
0418良い歯の日。
そうなんですね。はい、なんで良い歯なのかというと、今言ってくれたようにこの語呂合わせから来ています、
はい、
日本歯科医師会によって1993年に制定されまして、うん、このもうよく言う活動として8020運動、
はい、80歳まで、うん、20本の歯を健康に保とうという、
そう
活動ですね、
うん、その運動を推進してますよっていうことなんですね、
うん、
で、なんで20本なのかというと、
はい、
食べ物を咀嚼するときには20本以上の歯があれば、まあ、簡単になるとされているので、そうらしいですよ。20本あったら、まあ、容易に食べやすくなるので、平均寿命である、もう今もう平均寿命伸びてるけどね。
あ、伸びてます ね、
きっとね。そう考えたら20本以上の歯を残すことを目標として設定されていますということなんですね、うん、じゃあ今日はせっかくなので、歯にちなんでの雑学というのをお調べしてきました。
歯についての雑学、はいはい、
虫歯になると宇宙飛行士になれないって言いますよね。
はい、聞いたことあります、
うん、これなんでだか知ってますか。
あれじゃないですか、
うん、
飛行機とかでもそうですけど、うん、なんか上空に上がっていくにつれて気圧がかかるじゃないですか、
うんうんうん、
それで、うん、もうどうしようもなく痛くなるからじゃないですか。
合ってる
どうしようもなく痛くなるからなんですか。
そうこれはですね、これもう合ってるんですよ。なんでかっていうと、この気圧に関係があって、
うん、
宇宙空間で作業をするときに着るこの宇宙服と、
うん、
宇宙船の中での気圧差で、もし虫歯があると超痛くなってしまうからなんだそうです。
あ、本当にそうなの。
めっちゃ痛くなるらしいです。ひどく痛んでしまう、さらにでも、もう宇宙ではもちろん満足に治療することできないじゃないですか。
あ、はい、
でもなんとか治療しないといけないってなった場合、
はい、
どうするか、
どうするか
っていう話になるんですね。もし無重力の中で歯を削ると、もう無重力だから削った歯も飛んでしまうので、もう治療、削っての治療はできないんですよ。なのでその場合はどうするでしょうか。
あ、もう思いっきりぶん殴る。
あ、近い、でも近い。
え、近いの、
うん、
思いっきりぶん殴って歯折れるぐらい、うん、
近い
じゃないの。
ほぼ正解。
あ、そうなの。
でも殴らないんだけど、もし宇宙で虫歯になってしまった場合はもうしょうがないので、うん、
はいはい、
宇宙にいるこの医師の指導の下で歯をもう抜く、
は
い、
あ、抜く
抜く。
あ、シンプルに
っていうことしかなくなるそうです、
はいはいはい、
なので宇宙飛行士はいざという時のために、
うん、
陸上でも歯を抜く訓練も受けている。こうやって抜くんだよっていうのも受けているそうですよ。
本当に、
うん、でも実際に抜くんじゃないんじゃない。
あ、
やっぱりこうやって抜くんだよっていうことを
理論的に教えられてる
ってこと、うん、そうだと思います。らしいですよ。だからもう宇宙飛行士になりたい人はもうしっかりと歯をね、
絶対に虫歯折っちゃダメじゃないですか。
そう、もう大変なことになる。
めっちゃ怖い。
、うん、らしいですよ。
自分でってことですか。
そうじゃない、なんかそれかも相手でとか、一応訓練だからねやってるそうですよ。
怖っ。だってあれでしょ、なんか分かんないですけど、
うん、
切腹と同じ感覚じゃん。
ちょっと怖いよね。だけどそれ相当多分究極だと思う。
あ、まあ、最終的にはってことですね、
うん、そう、うん、でもめっちゃやっぱり気圧の差って怖いですね。
怖っ、うん、マジで。ペンチで自分で抜くんですね。
そう、だからなんか一応訓練はされているそうです。
すげえ訓練
ねえ、ご紹介させてもらいました。
怖まじで、
ね、か歯はね大事にしたいです ね、
そうですね。
なんだけどこの歯ってうん、あんまり実験したことがある人はないかもなんですけど、
はい、
結構分かりづらいらしくてね、はいはい、人に自分の歯を触ってもらってどの歯が触られてるのかって判別するのって非常に難しいらしいですよ。
そうなんですか、
うん、
あでもそうか、
うん、
歯医者さんでもそんな感じか。
だから人によっては虫歯になってないところから歯を痛みを感じたりする らしくて、なんか脳が正確に痛みの位置を把握できずに錯覚を起こしていることが理由だとされているそうです。多分歯がいっぱいあるからじゃないかな。
あ、そうですよね、うん、どれ一つっていうのは確かに、ね、
なんかね、いろいろと、
あの指でもちょっと分かんない時あり
ました、ね、分かんなくなる。で、前歯の正答率は高いけど奥歯に行くほどやっぱり
分かり、まあ、自分が見えないところは確かに分かりづらいでしょうね、
うん。
ということで今日は何の日、
はい、良い歯の日、ご紹介させていただきました。
はい、では一旦 CM です。
13日は JTA で行くオリジンお笑いライブ in 大阪。大阪にオリジン芸人が出張します。ライブ会場は道頓堀、打ち上げでたこ焼き、翌日は大阪城観光、一緒に大阪を楽しみましょう。詳しくはオリジンコーポレーションホームページにて。
ライブ来ねえとケツの穴見るぞ、
奥歯見るぞ。
いや、見るだけかや、ケツの穴に手突っ込んで奥歯カタカタ言わせ。何でお前のビビってんの。
はい、お届けしております火曜オリジンチャップルでございます。お相手は
ミカです。
ほどぶきパンチですということで、うん、そうなんです、大阪行くんですね。
今も面白かった、うん、
一部の方良い歯の日に奥歯ガタガタ言わせたろかいが、
うん、今ちょっとあのピンポイントだったか面白かった
出てきましたよということで、先ほどのね、あのペンチで歯抜く話して、じゅんじゅんさん、
うん、
こんにちは。
こんにちは。
リュウジは好きそうじゃない、そういうのって言われたんですけど、好きじゃないよ全然。
痛い。
究極すぎるでしょ、ド M 具合が
やばいやばい、超痛い、
怖いって、うん、マジでじゃあもうそこまでのド M でございません私は。ということでコーナー参ります。
はい、
クイズキング、コタムキング、ビビリバビリブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイということでクイズ考えてきました。
はい、
はい、では本日、うん、発明の日ということで、
はいはいはい、
発明家といえば誰を連想しますか。
エジソン。
もちろんエジソンですね、うん。エジソンの発明品わかります、何か。
電球。
電球、そうですね、うん、あとね、うん、あの蓄音機もそうですよね。
おー、蓄音機、へー、
いろいろと発明をしております、
うんうん。
ここで問題です、
はい、
エジソンの発明によって生まれた、
うんうん、
ある習慣とは一体何でしょう。
習慣、
エジソンの発明によって生まれたある習慣、うん、一体何でしょう、うん、ということでございます、
はい。
エジソンが、うん、人々の生活習慣にある影響を与えたとされているんですね、
うんうん
うん。皆さんも、エジソンの何の発明がその生活習慣を変えたんだろう、
うん、
生み出したんだろうっていうことを、ね、考えていただければと思いますけども、
はい。
発明家といえば誰を連想するクイズも面白いですね。松下幸之助、本田宗一郎、ジュンジュンさん、平賀源内、確かにそうですね、いいですね、いろいろといらっしゃいますけど、やはり博識ですね、
うん、
こちらにいる方は
すごいわ、
何を発明してどんな習慣が生まれたんだろうということを考えていただければと思います、うん。
はい、
早速ね、答えの方も届いております。おそらさん、ジュンジュンさん、
うん、
同じ答えで、ございますけれども、エジソンの発明によって生まれたある習慣とは何でしょう、うん、歯磨きということなんですけど、
はいはいはい、
良い歯の日になぞらえて歯磨き、そういう答えは考えませんそんなに気は聞かせられません私も
夜も磨けるから、
夜も磨ける、うん。ということで考えていただければと思います、うん。円楽さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
エジソンの発明がきっかけで生まれたある習慣とは何でしょう、
うん。
母の日にカーネーションを贈る。
お、
母の日にカーネーションを贈る、
うん。
これは違うんですね。カーネーションも誰かの、そうですね、誰かの人による、
うん、
なんか期限があったような気がするんですけどね、
うんうん。
まあそうですね、来月ですか、母の日がもう。
あ、ですね、5月だからね。
5月だから、うん、ちょもうじき考えないといけないですね。ではおそらさん、
うん、
エジソンの発明によって生まれたある習慣とは何でしょう、うん、深夜の工場稼働
確かにありそうありそうありそう。
あ、まあね、だから、うん、エジソンの発明によって、
うん、
あ、でも電球ってことを考えるとそうなのかも。あ、
夜も見えますみたいな。
あ、夜もね、そう、うん、手元を照らして、
うん、
もしかしたら電照器具が生まれたのもエジソンのおかげっちゃおかげかもしれない。
そうか、そこで
ね、
そこでね、
泣き人でしたっけ、な、電照器具の産地ってなんか発育を遅らせて、
あ、ね、あの、ね、ずっと電気ついてるところね、
電気をつけて育てるっていうのありましたけれどもね、うん、違いますけどもね、違いますけどもね、がちょっと言い方がちょっとごめんなさい、おそらさん、そのつながりで、うん、エジソンの発明がきっかけで生まれたある習慣とはということで、うん、母さんの夜なめ
お母さんもできるようになった。
そうですね、
うん、
焚き火を継がなくても、
うん、
電気だけで夜なめすることができるようになったということで、うん続いてもそらさんいいですね、うん、エジソンの発明によって生まれたある習慣とは何でしょう、
うん、
深夜徘徊エジソンの発明によっておじいちゃんが夜の街を繰り出すようになった。
私また若者かと思ったさ
あ、そうか、
うん、
あ、深夜徘徊は、
うん、
子供たちか、
うん、ちょっとワルたちがちょっと集まろうぜって、
ね、あドンキホーテに
明かりのある場所に、
明かりのあるところに虫みたいな生活ですけどね
虫
明かりの方に向かっていく性質が
そうか、虫って
、おそらさん連続で、うん、エジソンの発明によって生まれたある習慣とは何でしょう、
うん、
ピンポンダッシュもう昼でもできるじゃないですか
空いてる
ピンポンダッシュいや夜のピンポンダッシュ迷惑すぎるよ本当ピンポンダッシュもありません、
うん、
これなんだろう、おそらさん、エジソンの発明によって生まれたある習慣とは何でしょう、ムーンサルトプレス
ムーンサルトプレス、
プロレス技が生まれたんですねムーンサルトプレスでもございません、ということでね、発明品から考えていただくと分かるんですけどもね、
うんうん、
本当にね、うん、しっかりとした因果関係があるんですね、この発明品とこの習慣が、うん、うん、おそらさん、
うん、
エジソンの、あ、これあれだな、エジソン発明したものなんだろうみたいなこと言ってくださってるのかな、
うん、
発明したもの、信号機という、う
ん、
あとはラジオ放送
お、
まあ、蓄音機をね発明しましたからね、
うん
うん、ラジオ放送でもないですね、
うん、
あんつばさんこれいいですね、
ほいほい、
エジソンの発明によって生まれたある習慣とは何でしょう、タケノコのアク抜きということエジソンが、ね、いなかったらタケノコアクを抜かないでそのまま食べてた
ありがとうエジソン、
ありがとうございます、本当に渋いまま食ってた可能性あります、タケノコをむさぼり食ってた可能性があります危なかったですね本当に炊き込みご飯も美味しくなかったと思いますけどね、うん、あ、幼児教さんこんにちは、
あ、こんにちは、
幼児教さんもねいつもありがとうございます、うん、エジソンの発明がきっかけで生まれたある習慣とは何でしょう、
うん、
いいアイデアが思いついた時に頭の上に電球が浮かぶいますもん、よくアニメでね、
はいはいはい、
ありますよね、うんうん、あのシーンね、
うん、
確かにエジソンが電球を発明しなかったら、
エジソンと関係してると考えたら面白い、
面白いですねこれはね、
っつって、あ、はいはいはい
お
か
も、うん、おもろいこれ、
うん、
これはちょっと座布団あげます、
うん、これはなるほどって
、すごいですね、
うん、
よかった、あ、おそらさんこれいいですね、エジソンの発明がきっかけで生まれたある習慣とは何でしょう、うん、部活の先輩の無意味なしごき
やばいやばい、
エジソン発案だったんだ
ちょっと厳しそうだけどね、
エジソンも。厳しいんですかね、エジソンも。
ストイックなイメージある。
ありますか。そうか。あ、いっくんさんこんばんは。
あ、こんばんは。
やっと来てくれましたね、ありがとうございます。幼児教さん、うん、ありがとうございます。エジソンの発明がきっかけで生まれたある習慣とは何でしょう。蓄音機のおかげで自分の声って気持ち悪いなって思う習慣ができた。
あいやそうなの。
ありますよね、うん、そういうことね。
あ、自分こんな声だったんだって
か。ありますよね。なんでしょうねあれね、
うん、
録音するじゃないですか、うん、なんか僕もだからミュージシャン目指したから頃あったの、
うんうん、
歌とか撮って、うんうんうん、え、なんか違う。
なんか自分の声じゃないみたいですよね。
聞こえますよね、うん、あれってね。
あれわかる、
へこむ。なんなんですかね、うん、あれ本当に。あんなこんなヘナチョコな声なんだと思ったりしますよね。
もっと上手にできてると思ってたっていう
か ね本当に。あ、おそらさんいいですね。エジソンの発明がきっかけで生まれたある習慣とは何でしょう、うん、国際通りの人カメ。どこがどうなって生まれたの。
やばいやばい。
あれじゃないですか、
昔あったね、
うん、あれじゃないですか、蓄音機が生まれて、
うん、
レコードも生まれるじゃないですか、うん、レコードを買いたいがために、うん、国際通りで人株式の宝レコードの前とか。
やばい、あそこ絶対通れない。
通れない。ヤンキーがいっぱいいたら
怖いよ。
ということでね、じゃあちょっとヒントを出させていただきますと、うんうんうん、発明されたのは調理器具、う
ん、調理器具
でございます。
調理器具、 発明してた。あれ、
調理器具を発明しております。
エジソンか。
はい、もう多分もう本当にご存知だと思いますよ。
へえ、
うん、
へえ、
もう毎朝見るんじゃないですかね多分。
へえ、包丁。
包丁ではないですね、うん、
包丁昔
からあるのね。包丁は多分原始人が発明してると思います。石のやつ。石包丁ぐらいだったら。
もうエジソンの力を借りずとも石包丁からあったか。
そうそう、石包丁がありました。
あれ、え、調理器具、
調理器具でございます。その間ちょっと、うん、他の答えもよかったんで紹介しますと、うん、エジソンの発明がきっかけで生まれたある習慣とは、うん、虫歯を自分で抜く。さっきの話。おそらさん、うん、エジソンの発明がきっかけで生まれたある、うん、習慣とは、おばあのカメカメ攻撃。エジソンきっかけだったんですねあれね。
この頃から。
円楽さん、うん、エジソンの発明がきっかけで生まれたある習慣とは、うん、手を挙げて横断歩道を渡る。ああ、小学生に教えたんですかね。
ちゃんと開けよ。
エジソンが。ジュンジュンさん、エジソンがきっかけで生まれたある習慣とは何、うん、夏にうなぎを食べる。それ平賀源内なんです。
元気出るやつ。
土曜牛の日を。日本人。ひもじきょうさん、うん、石包丁のおかげで人類は獲物を取る習慣を得た。
そうだそうだ。
エジソンじゃなくて、ね、原始人が作った習慣なのそれは。これいいっすね、楽さん。エジソンの発明がきっかけで生まれたある習慣とは何でしょう、うん、納税。
お
納税を習慣づけたんだ。ではそろそろ正解を発表しますかね、うん、正解の前にじゃあ、はいはい、調理器具、
うん、
何かと言いますと、うん、トースター。
トースター。
トースターなんです。
え、
トースターを使う瞬間っていつですか。
パン、
パン、
うん、
焼く瞬間、
うん、
パン焼く瞬間ってどんな時ですか。
朝。
朝ですよね。
朝食にパン
ってことはエジソンが、
うん、
作った、
うん、
エジソンがきっかけで生まれた習慣は朝食を食べること。
え、それまで朝ごはんっていう習慣がなかった。
朝ごはんという概念がなかったです。
へえ、
そうなんです。海外でも、うん、1日2食が、
うん、
主流だったんですけども、うん、エジソンがこのパンを焼くトースターを発明して売れなかったんですよ、
うんうんうん、
で売るにはどうしたらいいんだろう、
うん、
1日3食食べましょうという、キャッチコピーを打ち出したと、
うん、
それで1日3食食べるという習慣ができたということなんですね、
うん、へー、知らなかった。
でこれは、うん、実は海外だけではなくて、うん、日本も例外ではなく、
うん、
日本も江戸時代ぐらいまでは、うん、1日2食が普通だったらしいんです。そうそう、だからこっちの海外の影響を受けたか分かんないですけども、うん、日本も1日2食だったのが3食になっていったということなんです、うん、
そうなんだ、すごい。
そうなんです。トースターを発明したことで朝食が生まれたんですね、うんうん、
すごい、
つながったんですよ。
そこ、なるほどね、すごいな。
すごいですね、発明家は考えることは違いますね、うん、でもエジソンは実際発明家というよりは、うん、なんか販売、商業的な成功が評価されてるということもあるらしいですね、
うん、そうなんですか。
物を売る方法みたいな。
あ、はあ、そういうのも天才だったんだ。
そういう商業的な才能もあるということでございました、うん、ということで、はい、言葉クイズでございました。
はい、
はい、ではもう今週土曜日が気象転結でございます、
うん、
夜7時から、うん、配信もございますのでよろしくお願いいたします、はい、あとはですね、うん、来週29日にも僕賞金争奪ライブゴールドダッシュというライブにも出演させていただきます、うん、こちらもね、お客さん呼べば呼ぶほどということで、
うん、
賞金獲得したいです。なぜなら財布もなくしたから
切実だ
ということでございますので、うん、ライブの方の応援ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、では今週もありがとうございました。火曜オリジンチャンプルお届けいたしました。お相手は
劇団オゼ前城美香と
コートブキパンチでした。ありがとうございました。二度となくしません